ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミのゼミ長、西川郁美さん、そして、三条大橋チームのプロジェクターである田頭克弘さんのお二人に、来ていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、なかなかあの学生さんで、はい、であのゼミでっていうのはあのゲストで来ていただくのは珍しいんですが、あの京都の街に出て、活動されているということで、今日は、お招きをさせていただきました。では早速あのお二人にあのそれぞれ自己紹介をしていただければと思います。では西川さんからお願いします。
はい、京都産業大学現代社会学部の鈴木ゼミでゼミ長をしております西川郁美と言います。私は三条大橋チームに所属しています。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では、高頭さん、お願いします。
はい、同じく京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミの、三条大橋プロジェクトのリーダーをやらせていただいています田頭克弘です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先ほどから三条大橋チームということでこのチームはあのプロジェクトは、具体的にはどういったプロジェクトになるんでしょうか。
そうですね、簡単に言えば三条大橋が、今度2024年に新しくリニューアルされる、改修されてリニューアルされるということで、そちらを、広報しつつ三条橋自体の魅力を PR していくというような活動になってます。う
んうん、はい、あの三条橋というのはあの鴨川のにかかっているあの三条橋ですね。
そうですね、京都の人にとっては身近なのかもしれませんけども。
はいはい、はい、こちらですね。はい、あのまあ、ゼミでそういった活動をされているということなんですけど、どんなゼミに、所属されているんでしょうか。
はい、鈴木ゼミとしましては主に、2つのプロジェクトがありまして、京都府から依頼をいただいて行うプロジェクトと、私たちの、京都の三条大橋、京都市から依頼をいただいてプロジェクトを進めているチームがあります。
はい、あの鈴木先生というとあのカッパの鈴木さん、
そうですね有名ですね。
はい、あの京都の特に水の文化にの活動をずっとされてきていて、で、まあ、その水の文化で、この PR の活動取り組みということで、今回あの、2020年かなからあのこの改修 の京都市としての動きが始まっていたと言って、24年に、完成するというところに合わせて、このプロジェクトを今、まさに進められているお二人ということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、その三条大橋、改修のタイミングで、もう古いですよね。
そうですね、最後の改修から、50年ぐらい経ってまして、
今で、ね、私たちが今通っている、ね、あの三条大橋もの、あの 木でできてますよね。木製でできてますけど、あれも50年前から
建てられている。そうですね、もう一番最初の三条橋ってなると豊臣秀吉の時代に遡るんですけど、
はいはい、
それぐらい歴史のある橋ですね。
はいはい、あの一説によると池田屋事件で、うんうん、あの刀傷も残っているという、多分マニアにはたまらない、
そうですね
あの橋なんですけど、先ほど、ね、ちょっとお聞きしたら、あのこの、木製であの規模 あの大きい橋っていうのも京都ではなかなか珍しいということなんですが。
そうですね、有名どころだと嵐山の渡月橋が有名だと思うんですけど、私たちも 学生向けにアンケートを取ったんですけど、まあ、京都の橋はということでアンケートを取ったんですけど、まあ、1位が渡月橋だったんですけど、うん、2位がやはり三条橋ということで、やっぱり木製とかそういうなんですかね、魅力だったり特徴が一つその学生の認知度にも関わってるのかなと思いますね、
うんうん、そうですよね。やっぱあの木製だからこそ の, あの情景というか、
そうです ね, ね
雰囲気っていうのはやっぱりありますよね。あの他 の,、ね、あの鴨川にかかってる大きい橋でいうと、まあ、三条橋、それから四条橋、五条橋、七条橋なんかもありますけど、うん、他の橋はやっぱり石ですかね。
そうですね、コンクリートだったり、うん、まあそうですね、木製っていうところはないですね、
うんうんうん、ということで今回のね、まあ、その木製だからこそでもありますが、その、まあ、少しちょっと痛みというのも出てきているというところで、甲欄と呼ぶんですよね、あの、手すり
ですね。
分かりやすく
分かりやすい表現かもしれませんね
のところを、回収されるというところで、
歩道の部分とかも新しくされたということで、うん、はい、
西川さんにお伺いしますが、
はい、
三条大橋の魅力はズバリ何でしょうか。
そうですね、私が好きなところとしてはやはりこう鴨川の横からこう歩いた時に横から見えるそのシルエットがすごくこう好きで、うん、あの義母子っていうんですけど、こう柱に立ってるこう刀傷とかがあったりするようなこう丸い柱に立ってるものがあるんですけど、そういうのとかを含めてこうすごく可愛らしいなっていうふうに、はい、思います。そこが魅力ですね、
うんうんうんうん、ですよね。なかなそう他の橋にはない魅力がやっぱりこの三条橋にはありますよね。あの確か他のプロジェクトで三条橋のその魅力を、伝えようというのでを、まあ、愛される橋に、して残していこうということでなんか清掃活動をされていたりっていう、うん、まあ、市民の活動もこの三条橋では始められているところというのもお伺いするんですが、まあ、特に今回皆さんのプロジェクトではどなたにこの魅力発信をということでされているんでしょうか。
そうですね、今回は、今回のプロジェクトはクラウドファンディングでご支援を募って、その、それで、子どもたちに向けてクリアファイルを配って三条橋を PR していこうっていうことになってまして、まあメインは小学生になってくるんですけども、うん、まあ、ご支援していただく方だったりとか、こういうそのこういうことをやってますよっていうことを、まあ、皆さんに知ってもらえるいい機会なのかなと思いまして、うんうん、幅広い方に、まあ、三条橋のことについて知ってもらおうということになってます
ね。
もともとその私たちが、まあ、プロジェクトでやろうとした時にもっとより若い人、私たちと同じような世代とかにももっと知ってもらいたいっていうことがあって、うん、まあ、ターゲットがそこっていうのもあって、うん、まあ、私たちも後で多分話すと思うんですけれども、はい、まあ、クラウドファンディングっていう手段を使って、うん、まあ、より多くの人に知ってもらおうっていうことを、はい、しています、う
んうん、なるほどなるほど。実際に、クリアファイルを配ってその三条橋、のことをより知ってもらって、っていう対象は小学生になるんですけど、まあ、そのクラウドファンディングを、まあ、きっかけにこういった取り組みとか、を、知ってもらうのは もっともっと幅広い方々に向けてと、
はい、そうですね、
うんうん、なるほど。ちなみに田頭さんはあの岡山から、この大学進学で京都に来られたということなんですが、はい、やっぱりこの橋の魅力とか、まあ、三条橋含めて、やっぱりあの京都に来て、知ったものとしてはありますか。そういったことは。
そうですね、やっぱり例えば岡山から、まあ、京都の関わりって言えば修学旅行とかになってくるんですけど、うん、はい、まあ、その時はなんて言うんですかね、まあ神社とかそういうところにばかり目が行ってしまう部分ではあると思うんですけど、いざ大学に来て通ってみるとやっぱり鴨川っていうのがまあ大きな存在だというか、でそこでまあそのゼミに入るってなった時に、そうですね、町づくりにまず関わろう、京都の町づくりに関わりたいって思ってゼミに入ったんですけど、それで今回三条橋のPR に関わらせていただくことになりました、
うんうん、そうですよね。特に学生さんにとってはあの三条橋もそうですし、あの鴨川沿いの、ね、あの 法則みたいなのありますけど、ね、切っても切り離せない。やっぱあの、まあ、卒業した方々にとっても多分あの三条あの鴨川界隈っていうのは多分学生生活の一つの思い出になってる、うん、でその三条橋についての、まあ、もっともっといろんな人に知ってもらおうというプロジェクトということで、はい、またこの後半もですね、あの先ほどちょっとおっしゃっていただきましたが、あの今現在やられているあの、クラウドファンディングについてのもっと詳しい情報をお聞きしていきたいなと思います。ではここで、ミュージックブレイク、音楽をお聴きいただきたいと思うんですが、西川さんから曲の紹介をお願いいたします。
はい、世界の終わりでレインです。どうぞ。
本日のゲストは、京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミから、西川さん、それから田頭さんに引き続き、お越しいただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
前半ではあの、お二人が今関わっておられる三条橋プロジェクトの、ことをお伺いしましたが、その中で、今まさにされている、クラウドファンディング、のことについて後半部分ではもっともっと、深掘りしていきたいなと思っています。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。はい、
お願いします。
前半部分で少しお話しいただいていたんですが、あのクラウドファンディングであの皆さんから寄付を募って、クリアファイルを小学生に届ける活動ということでお伺いしましたが、クリアファイルというのは具体的にはどんなものになるんでしょうか。
そうですね、まあ表面が三条橋もうドーンと PR できるようなデザインにして、裏面がですね、まあ、三条橋のその周りの、まあ、文化というか、例えばあの鴨川の、まあ、納涼床だったりとか、まあ鴨川の周りの風景だったりとか、そういった部分を、まあ、あの裏面に載せて、まあそうですね、あの三条橋についてより知ってもらおうっていうクリアファイルのデザインにしたいと考えています、
はい。表面のその三条橋っていうのは、まあ、写真が大きくドンと、
そうですね、
で かっこいい三条橋が、まあ、一目で分かるようなデザインになりそうだなという
、まあ、僕らが思っている三条橋の、まあ、一番いいデザインというか角度から撮った写真だと、はいはい、
なるほど、こだわって、
はい、
作られる。今そこのデザインをまさに制作中っていうところですかね。
そうですね、
はい。そのこう配布先の小学校というのはどこの小学校になるんでしょうか。
はい、三条橋の周りの周辺にある4つの小学校なんですけれども、そちらの、まあ、小学生に全員に配るっていうのが目標となっております。
はいはい、何人ぐらいでしたっけ。
2170名ですね
全学年ですね、4校全学年に配るとなると、うん、まあそういった形、
2740枚の作成と、
はい、そうですね、
はい、なるほど。まあ、近隣の小学生ということなので、まあ、普段からね 見たり実際にあの通ったりっていう風に、ね、そうですね、あの日常にある橋っていうのを、まあ、今一度すごい橋なんだぞ。
そうですね、やっぱりこう一つのこうただ川を渡るためだけのこう手段の一つにはなってると思うんですけど、まあ、よりこうファイルとかを実際にこう見てもらって、うん、あこれがここだなとかっていうのもこう楽しみながら、はい、こうまたちょっとより身近にこうすごい橋なんだなっていうのをこう感じてもらえるような、はい、クリアファイルにしたいなっていうふうには考えてますね、
うんうんうん、そうですね、ただの交通手段というか、はい、あの道路という意味だけの橋だけじゃなくて、まあ、自分たちの、まあ、地域にある、資産の一つというか、うんね、すごいものだということを改めて知ってもらって、まあ、さらにこう、次の世代にというか、未来に、引き継いでいってもらおうということで、
はい、
まあ、特に若い世代の小学生に対しての、まあ、魅力発信のプロジェクトになるんですかね。
そうですね、うん、今回の三条橋の改修もそのふるさと納税であったりそういった寄付があって今 の新しい改修ができるようになったので、まあ、そうですね、またその50年後とかもっと経った時には、うん、まあ、 今子どもたち今の子どもたちがやはりその地元の橋をっていうことで、まあそうですね、そういう、まあ、寄付だったりとか、うん、そういう運動も生まれてくるのではないかなと期待していますね。
そうですね、この改修工事自体が京都市がふるさと納税を使って市民の皆さんから寄付を、お預かりして、立て直しをされようというところで、まあ、やっぱりこの寄付をすることでこう、ね、市民の力で立て直したっていうところ、うん、ね、市民たちが、この橋を守っているっていうところでまた一つ意味があるのかな。なので今回の皆さんの、プロジェクトもクラウドファンディングをするということに何か意味がありそうな気がするんですけど、そのあたりどういうふうにお考えですか？
そうですね、実際にこうクラウドファンディング、もともとふるさと納税をするかこうクラウドファンディングをするかということですごく悩んだんですけど、やっぱりこう利用者だったりの、ね、利用者のこう年齢層っていうところでやっぱりこう若者にこう自分ごとのように捉えてほしいっていうところがすごくあったので、まあ、実際にこうお金を、若者が三条大橋っていうのプロジェクトに対してこうお金を出すっていう、こう自分ごととして捉えられるのかなっていうところは、はい、ありますね。
やっぱり京都の若者の方からの寄付っていうのが多かったりするんですかね？
そうですね、実際なんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろこうクラウドファンディングをする中でこう支援者の方からメッセージいただいてるところとかでこう出身地とかを見ていると、はいはい、実際京都の方もいらっしゃるんですけど、うん、北海道ですとか、はいはい、本当にもう京都市、京都だけに限らず、うん、こういろんな方からこういただいてるなっていうのは感じますし、うん、ただ年齢層といたしとしては、まあ、ちょっと、ま、実際にこう分からないっていうのがあってこう蓋を開けてみなきゃ分からないんですけど、はい、ただこうすごくたくさんの方に、はい、全国たくさんの方に、ま、支援いただいています。
はいはい、そのし、クラウドファンディング、まあ、先ほど今ね、まあ、全国からのこの三条橋のファンがぜひ未来につないでいきたいと、そのために小学生たちに魅力発信、ぜひとも、頑張ってくれということで支援をいただいている状況ということですが、どうしたら、どうやったらそのクラウドファンディングのページは、見ることができるでしょうか？
はい、クラウドファンディングのサイトは、キャンプファイヤーを利用しています。そちらの方でおそらく三条大橋などと、まあ、検索のワードで検索していただけると、うん、僕たちの、三条大橋プロジェクトの、サイトが出てくるのではないかなと思っているのと、はい、まあ、そうですね、チラシとかも配りしてたりするので、そちらから URL だったり、
はい、
で、入ってもらうってことも可能ですね。
なるほど、クラウドファンディングサイトのキャンプファイヤーから、三条大橋という風な形でワード検索をしていただくとこのプロジェクトの、ページにたどり着けるかなと。 そうですね、そこから、支援をいただけると。でまたこの支援をすると、特徴的な返礼品が、
はい、
ご用意されているということでその紹介をしていただいてよろしいでしょうか？
はい、今回ご用意させていただいた返礼品としてですね、実際の三条橋に使われている京都産ヒノキから抽出した、アロマオイルであったりその、ディフューザーをご用意させていただいております。
京都市内で作られたヒノキが今の三条橋にも次、修復の工事された新しい三条橋にも使われる、
ね、そうですね、これから、まあ、修繕していくんですけど、その、まあ、修繕するために、まあ、ヒノキを切り出してきたんですけど、はい、そこで出た端材ですとかそういったものを使ってるアロマオイルになります。
そう、提供してもらって、そうですね、僕たちが、まあ、ご協力をお願いしていただいた京都市の、京北の方で、
はい、
アロマオイルを生成されている杉野生産っていうところで、
うん、はい、企業の方、
はいはい、ご依頼して、
はいはい
はい、作っていただきました、ご協力いただきました、
うん、はい、アロマオイルですとかまた、このアロマオイルを かけて、まあ、使っていただく、つけて使っていただくディフューザーですとか、うん、そういったものを、まあ、今回は、はい、最高額1万円からでこう何種類かご用意させていただいているので、それぞれこう 気に入った何かこう気になった商品、はい、を選んでいただければなというふうに思っています。はい、またちょっと今回ご協力いただいた企業様にもお願いして、ラベル、
はい、
そのアロマオイルとかについているラベルとかは実際に学生オリジナルで、はい、制作したものなので、はい、もうここでしか手に入らないものになってますね。
なるほど、オリジナル商品が、
はい、作れてしまいました。
すごいですね。あの自宅にいながら、まあ、三条橋の香りといいますかね、
はいはい、
そういった部分を楽しんでいただけたらなと、
ね、ね、
三条橋をより身近に、はい、日常生活に感じてもらえるような、はい、商品になってます。
なるほど、そう、実際に使われている木ね、あの同じところの木っていうよりかはじゃなくて本当に使われている木の、
はい、
ね、同じ木から取れた、アロマの
そうです、ね、
楽しんでいただけ
そうです、ね、実際に京都市の方に、
はい、
もし余っている端材があれば提供していただけませんかということでお問い合わせしたところ、
はい、
なんと
ご提供いただけて、
はい、
すごい取り組みだしお得なあの返礼ですよね。このオリジナルの商品で実際に使われている本当にここでしか手に入らない、アロマそれからディフューザーを、返礼品としていただけるということです、ね、
はい、
この、今回の、このクラウドファンディングは、いつまでされているんでしょうか。
はい、9月の30日までとなっておりました。あと、9月
30日なんで1ヶ月足らずぐらいですね。はい、はい、目標金額が今のところ、まあ、最初のゴールとしては、20万円ということで、
はい、
まあ、その金額が集まれば先ほどおっしゃっていただいたあの4つの小学校の、全生徒さんに、クリアファイルを届けられるということですが、
はい、
まあ、もしあの 100% を超えたとし、してもというか超えたら、まあ、より多くの、小学生の方に、クリアファイル届けられるこの情報魅力発信ができるということですので、あのぜひあの皆様ご協力を、ご支援をいただければと思いますということでしょうかね。
はい、はい、ご協力ご支援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では、最後に、まあ、今回初めて、の、ラジオ出演ということでしたがお二人ちょっと感想とかあの、まあ、今聞いている方への一言をいただければと思います。
緊張しましたね、はい、あのちょっとお話も下手かだったかもしれないんですけど、はい、聞いていただいてありがとうございます。
はい、またぜひともね、あのクラさんによろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
いい方どうでしょうか。
そうですね、こう初めてでこう緊張したんですけれども、すごく話しやすくてあっという間だったなっていうのは、はい、あります。はい、三条大橋のことを、まあ、よりもっと多くの方に知っていただきたいので、ぜひご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。またあの、このクラウドファンディングに関するあの、今されていることっていうのも活動報告ということで、先ほどの、キャンプファイヤー の、 あのクラウドファンディングページでそれぞれ今こんなことやってますということが、書かれていますので、ぜひそこもチェックしていただければと思います。本日のゲストは、京都産業大学、現代社会学部鈴木ゼミの、三条大橋プロジェクトから、西川郁美さん、それから、田頭克弘さんにお越しいただきました。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。 市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。